皆さんこんにちは。ブックマーキングへようこそ。このポッドキャストは我々2人が気になることを見つけて話題について掘り下げていく番組です。今日第1回はまずは自分たちについて少しお話をして、その後本日のテーマへ移行したいと思っています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ではのりちゃんからお願いします。
はい、のりと申します。普段は営業をしています。好きなことはですね、音楽、スポーツ観戦、あとブランドマーケティングについて考えることが好きです。得意なことは英語。で、大学時代はですね、音楽に関わることに携わっていて、自分で DJ の音楽イベントをクラブで開催したり、あとインターンで東芝 UMI の学生に特化したオーディション、スクールオブスクールの運営とか、主にアーティストのスカウティングとかをしてたんですけど、あと、飲料メーカーのブランド学生マーケティング等をやって、結構活発に動いていました。でそれ以降は会社員になって、マーケティングと、セールスに担当してたんですが、大阪に行くことがありましたので、大阪で好きな、ハウスミュージックの DJ クールシティボーイラウンジに属していて、プランディングやアーティストのアテンドとか通訳とか、そういったことを行っていました。
はい、私ヤマンなんですけど、千葉県で美容室を営んでおります。一人で、営業しているのでマンツーマンサロンをやっている感じです。まあ、去年の5月まではサラリーマン美容師をしておりました。で、まあ、自分のやりたい、お客様にとマンツーマンでやっていくスタイルを、ずっと形にしたいと、もう 10年弱思ってたので、やっとそれが形になったなっていう感じです。まあ、趣味はコーヒーがメインなんですけど、コーヒーや、それから美容はお客様と、つなげる、人と人とつなげる一つのツールだと思って、どちらも大好きな、はい、
コーヒー美味しいよね。
ありがとう
なんか俺普段あんまコーヒー飲まないんだけど、あのコーヒーはすごいなんか、飲みやすいというか、すっきりしてるというか、なんか後味もそんなにさ癖がない。
そうそうだね、そうそうそうそう、
あれはなんかスッと入ってくるよね。
何人かお客様があって、コーヒー飲めないっていう人結構いるんだよね。
俺じゃん。
あ、そうだっけ。
いや飲めるんだけど、あんまりなんかこう、
ああそうだね、で、その、飲めなかった人が、いやここだったら飲めるって言って、
あ、そう、
なんかそう、オリジナルのこのブレンド作ってみたりとか、最近は、そうい
や、あれはね、美味しかった、なんか目の前でね、自分が今から飲むものを引いてくれるしね、
ここ、そうね、最近になって結構なんだ、その人のこうテンションに合わせて、コーヒーをこうちょっとブレンドして
出してた。
そう、
本当営業したらいいよね保健所ふざけんなって感じ
だよ。いや本当だよねそこなんだよな。だからもう、いや本当だよ、
もうちょっと柔軟になんかやらせてほしいよね。だからなんかこうビジネスが発展していかないんじゃない、まあそれはそれでさ、なんか特許なのかもしれないけど、特許というかさ、その専売っていうかさ、そのライセンスなのかもしれないけどさ、もっと面白くなるよね。
そうそうそう、面白さがね、なんか制約されてる感じがあってさ、
なんかその中のルールで生きなさいみたいな、
そういうのがちょっと時代的にどうなのっていうのがあるよね。
なんかヤマンはあれだよね、お店の中も今すごくいろんな家具とか自分で作って DIY 店舗でね、なんか毎回来るたびになんかこう入り口が、
そうなん
とか入り口からこうなんかこう、そうちょっとこのエリアにしてはちょっと異空間だなってちょっとその辺に住んで
かなりね、
申し訳ないんだけど。
かなりね、
全然違うよ雰囲気が。
本当、
うん、
そうそう、最近ちょっと花も入れて、 イメージをまた変えようと思って、で今度あの玄関のところによく勝手口とかにつける網戸あるでしょ、
うん、
こうローラー式の、うん、あれをつけるの。
へえ。
だからずっとオープンにした状態で。
ああそういうことか。
そうそう、今のその
確かに
3密を
さ、
で
換気よくするために
。そうそうそうそうそうそう、虫がさすごいから、うん、開けれなかったんだけど、うん、それやれば開けれるなと。
だからやっぱこういう時期だからやっぱりお客さんも減っちゃうけど、
うん、
まあその来てくれるお客さん、あと未来のお客さんのために、
うん、
まあ、今自分たちの身の回りを充実させようっていう時間に使ってるってこと、
う
ん
うん、そうだね、まあ、そういうのが頭の中でだけどこうこれがあった方がいいかなとかイメージがね、うん、しやすいというか、
うんうん、
そうそうそうそうそうそう。
で来る人もさ毎回なんかこうあの違いが分かるっていうかさ、それはなんかまあ俺だけかもしれないけど、
あでもうんうんうん、うん、言ってくれる
ね、
あここ棚増えたんですねみたいな、
そうそうそう、
そう
なんか成長を一緒にな
ってそう、ね、
まあ、できたばっかだから余計なのかもしれないけどさ、
うんうんうん、そうね、
うん、
でもよくさあのバーとかでもそういうスナックとかでもそんな感じのお店ってあるじゃない、
うんうん、
なんかちょっとずつさそのマスターとかおかみさんのさ、
うん、
趣味嗜好のものがちょっとずつ増えていってさ、
酒の瓶が増えたとかさ、
そうそうそうそうそう、
あれが入ったんですねみたいな、
うんうん、そういうのをなんかこうストーリーを一緒に共有するっていうのがなんか、
まあね、
楽しさではある、
うん、ね、やっぱ来る人たちにもちょっとはさこう自分たちのなんか片足でも突っ込みたいっていうかさ、ちょっと知りたいっていうのもあるかもしれない、
うんうん、そうだね、
いつも同じものを提供する大事さもあるんだけど、やっぱ常にこうあのか よくしていくっていうか、そういうところになんか魅力を感じるかもしれないよね、
うんうん、そうそうそうそう、だ今回のそのポッドキャストもねこうやっぱマンツーマンでなんていうのやっていくコメントとやっぱこうみんなをこう意識した中で自分がどう思ってるかとかどんなこと考えてるかっていうことを発信するっていうのが、まあ、一つ挑戦かなと思って、それもなんかこう面白さになってもらえたらいいなと思ってるよね。
そういうことらしいです、
はい、
今日のテーマなんですけどね、まあ、ちょっとこの話も触れながら、オンラインとオフラインって、まあ、皆さん今ねあの在宅勤務して自粛している方が多い、かっこ多いしてない方もいると思うんですけど、
うん、
まあ、その中でやっぱり人との関わり方っていうのはすごい変わってきているっていうのがあって、
うんうん、
ニュースピックスとかではウイルスとともに一緒に生活するウィズコロナ時代っていうことを言われていて、まあビフォーコロナからアフターコロナは大きく変わるだろうって言われています、
うん、
まあソーシャルディスタンスを保ちながら生活をしたり、今まで密集した空間で人々があの生活してたけど、それが悪とされるかもしれない、
うんうんうん、
あのイベントとかあの飲食店とかいろんなサービスとかそういったものができなくなるかもしれない、まあ、実際に今キャンセルになっていたり、
うん、
まあ、そういう制度とかいろんなことが変わっていく中で、まあ、自分たちがどういうふうにそれを対応して改善していく必要があるのかなと、そんな大きな話じゃないんだけど自分たちの身近な話の中で考えていく場にしたいと思っています、
うんうんうん、そうだよね、
もしかしたら逆にね今あのねオンライン飲み会とかいろんな Zoom とか使ってあのオンラインの市場は伸びてるかもしれないし、
うん、
まあ、実際にしてると思う、
うんうんうん、
Zoom なんか確か去年の12月、
うん、
世界のユーザーがあのアクセス数1000万だったらしいんだけど、
うん、
4月、
うんうんうん、
は、3億
2020年4月で3億
だから30倍、
やば、
うん、で世界各国にその
すごいな、
そのサーバーのところがあるからダウンしてないらしくて、うんうん、それはすごいんだけど、
うんうん、
まあ、一方でねセキュリティがどうだとかいろいろ言われてるんだけど、
うんうん、
まあ、要するにそういうオンラインの市場はすごい活発になっていってる、
はいはいはい、
っていうのもあったり、まあ、皆さんは、ね、あの家であのテレワークしていて、
うん、
それがいい悪いとか言われてる、
うんうんうん、
実際にね調査を見たら、ね、テレワークをしているこの、まあ、100人ぐらいの調査してね84人がテレワークしてますっていう調査の中で、
うんうん、
そのうちの 47% の人が、生産性が上がりました、比較的上がったっていう、
うん、
好意的な印象を持っていました、うんうんうんうん、テレワークってあの成立するのかって言われてたんだけど、うん、あの悪くないっていう、
まあそうだよね、うん、実質その1000万から3億人なった時点でもね、それが受け入れられてるっていう
かもしれない、
ね、
まあ無理やりしなきゃいけなかったんだけれども
、うん、
あの案外、まあ、チャットと、まあ、電話とちょっとオンライン会議があれば、あ生産性は下がらない、
まあそうだよね、うん、だって移動がね、う
ん、まあ、唯一そうそう通勤とかのストレスも消えるし、
うん、
まあ、その分なんか長く仕事しちゃってダラダラしちゃうとか家族に邪魔されるとかいろいろあるらしいんだけど、
うん、いやでも言ってたお客様で、うん、結構製造系のねやってる方がいるんだけど、やっぱ同じようにその通勤と、まあ、要は朝目を覚まして歯を磨いたりなんだりとかして食事したりしてで通勤をして、職場まで行く、その時間が、うん、何こう家でだったら一気に減るわけでしょ、うん、40分50分とか、
まあ、あと2時間ぐらい往復で消えるわけ、
そうそうそうそうそう、でその2時間でクリエイティブなことを考えるチャンスが生まれるわけだから、
うん、
それは上がるよね、
例えば散歩してアルファ波出していろんなこと考えてとか、気持ちの普通その1時間で満員電車に乗ってストレスを感じるところを、うんうん、わーってなんか、
ね、すごいよね、
そうそう、
それ運転の差だもんね、
うん、っていうような現象があるので、
うん、
まあオンラインとオフラインっていう、まあまあオンラインとリアルだよね、その、
うんうんうん
うん、なんかこれからどうなっていくのかなって、あの俺はさ営業だからやっぱりリアルで、まあ、もちろん電話とかメールとかもあるんだけど、うん、基本やっぱり人と会って顔と、うんうん、顔を見て話すのがすごい大事だと思ってる、
ね、うん、
いざという時は絶対に行くっていうスタンスなんだけど、
うん、
今やっぱり会えないから、あのこの前に初めて今週の半ばに初めてあのウェビナーっていう、
うんうん、
ウェブセミナーに出演したの、
お登壇者として
そうそう、多分ね、ヤマンが言ってたけど、
うんうんうん、
まあいろいろよしあしあるんだけどさ、あのその時には100人で、まあ仕事からお客さんに呼ばれてプレゼンしてくださいって、で、まあ、ただ単にその会社のこととか商品のこと言うのつまんなかったから、
うんうんうん、
つまんないってところがあるんだけど、もっとなんかみんなの今の身近にあることを話したいと思って、
うん、
今皆さんがこう在宅ワークしてるから、
うん、
一人で働くソロワークとその心の持ち方っていうテーマのもとに、
うんうん、
どうやったらその一人の人が生産性を上げることができるか、どういう気持ちの持ちを、どういうアプローチで、どういう考え方をして、どういう場所を選んで、
うん、
やればいいか、
うんうん、
同時にそれを提供する側は、
うん、
どういう場所を提供すればその人たちがこう生産性が上がって気持ちよく仕事ができるかっていうテーマのことをプレゼンして、海外からあのリサーチコンサルタントとか会社にいるから、その人たち呼んで俺を通訳とファシリテーションで入ったんだけど、まあかなり反応が良くて、まあ自分たちにも今の状況に置き換えられるから、意外と当たり前のことを言ってるかもしれないんだけど、例えば集中するときはこうしましょうとか、めちゃくちゃ疲れてるときはそういうところをやめてリラックスする場所に行きましょうとか、 部下がいる人たちはこういう場にいてチームの中にいてじゃあ雑音があるんだけどまあどんどん行きましょうとかって やるんだけどそれはすごい反応が良くて、
うん、
今最終的には在宅勤務の皆さんも自分たちに当てはめてもらって当たり前かもしれないけど使い分けをすることによって生産性がもっと上がるかもしれませんよねっていう話をしていすごい真面目な話でしょ、
うん、なんかこう感心してしまったなるほどね
それについて、まあ、あの全部訳してなんか自分の言葉にしてあのちょっとなんかもう笑われたんだけどその人たちにその参加してる人たちに、
うん、
めちゃくちゃその外人が喋ってるのに俺が2行であの和訳大喜利っていうのでその喋ってる人もなんか自分がこう一生懸命いろいろ喋ってああだこうだ言って俺が2行でしゃあの訳したから、
うんうんうん、
えって言ったで俺はもう強気でゴーゴーゴーゴーゴー大丈夫大丈夫
それ本当そう言ってるのみたいな
俺も本当ゴーアンゴーアンゴーアンって言って
でもその100人参加したわけだよね。
すごいよ。普通だったら、まあ、俺が気づいたのは、しっかりとしたストーリーがあって共感をすれば、100人聞いても、まあ、トライオーは別として皆さんがこう集中して聞いてるか、ながらで聞いてるか別として、
うん、
共感してもらいさえすれば、これはすごくいい幅の広がる営業活動かなと思って、
うん、
それで興味持ってくれた人たちは連絡をしてくれて、まあ、仕事につなげる。
そうだよね。
で、こういうことを考えてるメーカーが作ってる商品なんだって思って、そのブランド価値も上がるし、
うんうんうん、
あのすごくいい試みだなと思って、全国にも行けるから、今までやっぱり関東が中心だったんだけど、全国にこういうところを見つけていろんなところに出向いて我々のフィロソフィーは何だって言ってやったら下手したら日本でもいいし海外でもいいし、うん、いろんなところでやれるなっていう、
うん、
なんか可能性をすごい感じた。なんで一歩踏み出してみたら俺もそんなにデジタル強い子じゃないんだけど、
うん、
すごいあのいろ幅広い広い世界が待っている。同時にまあ危険でもあるんだけど、
うん、
どう捉えられるかわからないとか、うん、なんかあの実際に見てる人のなんかこう感覚がわからないとか、
うん、
俺の身振り手振りがないからニュアンスが伝えられないとかいろいろあるかもしれないんだけど、幅広く伝えるという面においてはすごい効果的だな、
うん、そのなんか一歩壁の先に行くっていうのがさ、なかなかこうイメージつかないといけなかったけどね、
うん、
行ってみたらそんな感じなんだっていう、
そうそう
ちょっと話聞いて思ったね、
うん、なんか俺はもうすでに何回かそういうのに出たことがあって、まあ、セミナーとかにもよく行ってたから、
うんうんうん、
まあ、ニュースピックスとかもさあの彼ら その関連事業でフォルカスとかスピーダーとかいろいろあるんだけど、そういうのがよくやってるんだよセミナーとかで、彼らがウェビナーをやっていて、その後に参加したら営業があの追いかけるっていうのをやってるんだけど、あこれだなと俺は思って、実際にこれ自分がやる場、日頃の仕事が忙しいからあのできなかったんだけど、うん、無理やりそういう場に置かれた時に、
うんうん、
あこれすごい面白いと、
うん、
自分の価値を作るチャンスだと、っていうなんか新たな境地にあの踏み込める一日だったんだよね。すごいアハ体験。
なるほど、
うん、
実際にセミナーをねいっぱいやってきた人たちってそういうのを、まあ、アナログ時代にも経験してきてるんだろうけれども、うん、よりそのハードルが低くなったし、
そうだね、
入ってみたら入ってみたでそのハードルの先はすごい広い世界だったっていう、うん、可能性がね、
どんどんコラボできちゃうから。
そうだよね、
うん、だってその日はさ香港とインドから来たんだけど、
うん、
香港とインドの人がこの時間まで昼の時間にプレゼンしてくるってあんまりイメージ湧かないと思うんだよね。でもそれを もういとも簡単に飛び越え
ちゃうもんね。
それって普通に今までもできたはずなんだよ。
うんうん、
だってスカイプとか、
うんうんうん、そうね、今に始まったことじゃなくて、
そうだよね。でもこうやって無理やりやらなきゃいけないとなった時に、
ほら世界変わる
な。そうなんだよ。っていうのがまずね、オンラインで一つ面白いなって思ったんだよね。
うん、
一回こう踏み出してみるっていう。
まあきっとそういうのにさ、踏み出せない人っていっぱいいるだろうね。
どっちかというと俺もそうだよ、
うん、
俺もそうだったし、なんかリアルの方が信じられるじゃん
っていうね、
目の前にあるから、うん
うん、安心感的なね。
まあでもなんか実はその後好評で再放送があって、金曜日に50名ぐらい来てくれて、そのうちの半分がまた聞きたいって言ってくれる人たちで、でなんかまあもともとそういうコミュニティだったんだけど、なんか一体感も生まれて、その後ディスカッションもして、では飲み会もして、
うん、
なんかオフ会、なんか急遽オフ会みたいになって、
すごい、もう流れがいきなりダダダダって、
そうそう、誰も言ってないのに、あ、冷蔵庫に今ビールがあるんです
って
言
って、
で話し始めて、であれはこうなんですかね、これはこうなんですか、最近どうみたいな、
すごい、
そう、だからこれがどんどんこうシステム化していったら、これはこれですごく大事なコミュニティになるなと思って、うん、なんか今までそのウェブセミナーとかあんまりこう、うん、なんか最近多いなって思ってたんだけど、すごくなんか価値を感じて、俺の中で何をするにあってもウェブセミナーは一つ必要なピースになる、
うんうん、オンラインのね、うん、可能性がね、もうその渦中の人間になったら感じることだかもしれないね、
うん、
案外やってみて、
そうだね、まあ当事者意識っていうかさ、自分がやってみるやらなきゃいけないに、うん、なったらなんかまあ意外となんか面白かったりする
っていうか、うんうんうん、確かに。
なんか違うところで言うと、俺最近すごい恥ずかしながら、あんまり SNS ってやらない人なんだけど、ツイッターの面白さに気づいちゃって、要はさ、インスタはさ、結構なんていうの、自分の顔も出て、自分がもうあからさまに出て、自分の最高な状況をさ撮るわけじゃん。ツイッターは別にまあ分かんなくてもいいし、独り言でもいいし、自分が思ったこととか、まあ、ディスカッションとかもするんだけど、なんかたまたまね、いつも行ってる音楽フェスが今年中止になっちゃって、伊豆稲取でやってるレインボーディスコっていうのが、
うん、
でそれが中止になったんだけど、やっぱりストリーミング配信イベントにしますって、
ああやっぱそうだね、
1ヶ月ぐらいでブワーって作って、
すごいね、
まあそれはそれですごい、
うん、
クオリティで、もうこれはもう1時間ないと喋れないんだけど、
じゃあ次回
っていうか、そうそう、次回っていうか、俺の個人のポッドキャストでマニアックすぎるからさ、
そうそう
そうそう、ノートも書いたらさ、すごい何ていうか、界隈の
そのイベントの
そうそう、界隈の人たちからすごい、うん、なんか面白いって言って、なんかコメント付きリツイート、
あーそれはまた深い話に、
そう、
うん、
俺はそれですごい上がってて、1週間ぐらいわーいってやったんだけど、
うんうん、
まあそのストリーミングのイベントを見ながら、一応さ自宅待機しなきゃいけないから、まあそのお酒持ってお酒おつまみ食べながら見ててみたいなしてて、誰かと話したいじゃん、
うん、
で自分の気づいたことをツイッターに書いてた。そしたらさ、やっぱ1人2人でもさ、いいねとかが来るとすごい嬉しいわけ。
うん、そりゃそうだよね。リアクションをね、もらえると。
結局そんなもんだったんだなって。なんか例えば誰かと話したい、誰かとこれ聞いてもらいたい。
うんうん。
一応投稿して、1人2人5人でもいいねとかリスポンスがあったら、もうそれで十分だ。
うん、
俺はね、思う。
うんうん。
今まではさ、テレビとか見てさ、ああ、なんか、この人なんか バナナのしたら司会すげえうめえなとかって、うんうんうん、コメントのワーディングセンス抜群だなって書いたら、そのしたらのすげえファンがこういいねしてきたりとかする。それぐらいだったの、うん、てかむしろ俺は見てよかったの、
うんうんうん、
誰か検索してないかなって、
うんうんうんうん、
でいいねをするね。でも自分がちょっと入ってみてやったらこんなにリアクションもらえるんだと、だリアルの友達もいるんだけど、バーチャルの友達もできて、なんかバーチャルはバーチャルで面白いなって。
なるほど。
なんか普段見せれない内面とかを、なんかこうちょっとリアルだったら気を使って言わないこともなんかこう書いてみて、あ、なんか反応あったな、反応ないなみたいな、うん、だからそのツイッターとノートっていう、そのツイッターは独り言とかその時思ったこと、ノートはすごい一生懸命自分で考えたことをまとめて、うんうんうん、やる。でそれをライトに伝えるためにポッドキャストをやるっていう流れがすごいいいな。
すごい、
うん、
それぞれの役割分担は
役割があるんだと思って、
ツイッター
、うん、だからツイッターを使う人のすごい意味が、あの共感してさ、今ずっと毎日やって楽しいんだけど、あとこう状況が変わると自分が使いたいメディアとか使いたいもの、見たいものとかが変わってくるんだな。どうしてもちょっとツイッターっていうとなんかちょっとこうさ炎上してるとかさ、ホリエモンがいつも炎上してる、過激なこと言って炎上してるよとか、なんかちょっとさなんかこう議論してさわーってなってるのを見てるから嫌だなと思ってたんだけど、
うんうん、
まあ、ある程度気をつけて自分が思ったことを言って人を傷つけなければ、
うんうん、
すげえ面白い。なんか逆になんか例えばさ、俺はよくクラブ行くんだけど、クラブで会ってる DJ とか、なんかいつも社交辞令で終わってるのが、うん、ああ、すごい良かったよみたいな言ってる人とか、こんなこと言ってんだとか、あ、すごいなんかこう、俺すごい共感する、なぜか今ここで仲良くなってとか、
あ、そういうこともね、
あるあるある。だからその俺のノートに、その子たちがすごい反応してくれたりとか。なんかね、ちょっとデジタルにシフトしていくと、まあ違う世界がまたあるなっていうことを感じたんだよね、この 1,2 週間。
実際に入ってみないと、入ってみたらそういう世界があったんだね。
山はなんかある、まあオンラインとかオフラインとか自分の周りの生活とか、なんかこうこのさ自粛の期間でさ、変化というか心の変化とか、
うん、
何違うことしてるとか。
そうね、でもオンラインはすごい自分の中でだけど、
うん、
オンラインに触れる機会はかなり増えたと思う。そうそうそう、前まではなんていうの、まあそのサラリーマン美容師時代は、
うん、
会社っていうその枠の中での仕事をしなきゃいけない、まあ、これは多分他の皆さんもそうだと思うんだけど、その枠の中決められたルールの中でしなきゃいけないから、携帯扱っちゃいけないみたいな雰囲気あった。
アナログやな。
そうなんだよね。でなんか携帯出してたら、あ、なんか携帯出してんだみたいな、そういう古いところはあった。そういうのが一切前ないわけ、自分の一人でやってるし、
うん、まあね、まあね、
うん、
すぐレスポンス来るもんね。
でしょ、
あのカットしない限りは。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、忙しくなくなったのかなっていうのもあるんだろうけど
電話したら出るもんね
だからまあそういう意味ではすごくこう、あのそういうオンラインの世界、バーチャルの世界に触れる機会がすごく増えて、
うんうん、
情報は前よりは広く触れることができるようになったね。それはすごく前とはかなり違うと思う。
うんうんうん、
サラリーマン時代と今とのその価値観の広がる目線の広さっていうのはかなり変わった。うんうん、
最近でなんか面白かったもんな。なんか
本
でもなんかニュースでもさ、なんか、うん、
最近面白かった、うん、そうね、なんか。偶然っていうか、多分自分の中で、うん、求める情報が、うん、こう大体なんかその時のテンションであるじゃん、
うん、
こう自然とこういう情報が集まってくるみたいな、
うんうんうん、
そういう時ってあるじゃん、
うん、
で最近俺の自然と情報が集まってくるワードの一つが、うん、時代の変わり目、
う
ん、変化みたいな、
そうね、
まあ世の中はそうなんだけど、
うん
でまあ、要はコロナによって、
うん
アフターコロナからウィスコロナになったと、元の世界には戻れないみたいな話がよく出てるよね。で過去の時代にもそういう事例があったっていうのが結構耳に入ってくる、
うん、
例えば、うん、そうだな、まあ科学の世界だったら、ニュートンが、物理学のこう重要な理論を確立したんだけど、それを考えた時は60年ぐらいのかな、あのペストが流行って、で彼は、大学に行くことができなくて、
家で仕事して、家で学校を勉強したんだよね。
勉強して、そこで考えついたと、でそれからどのぐらいなんだろう、200年ぐらい後なのかな、相対性理論のアインシュタインがまた、大学に行きたかったんだけど行けなくて、特許事務所で、仕事しなきゃいけなくて、で時間があるからそこで考えついたと、それから最近ねすごいハマった本が、13歳のアート思考だったかなっていう本なんです
けど、
それも19世紀のアートから20世紀のアートに変わる転換期の時に、19世紀っていうのは、まあ、貴族だったりキリスト教だったりとか、その誰か宗教的なトップの人、または貴族のトップの人に、まあ、雇われてというかお願いされて、音楽だとか絵画とかが、こう描かれたり作られてた。だから大体見るとその描写力、それからイメージさせる、その絵のそのクオリティっていうのかな、抽象的ではない絵をとにかくこう求められてて、それが良しとされてた、で19世紀から20世紀に変わるときに20世紀のそのスタートアップアーティストがいて、その人はマティスって人なんだけど、その人が描いた絵が奥さんの肖像画なんだけど、で実際にここで写真を見せれればいいんだけど、見せなんかで、で緑の花の筋の婦人像とかなんとかっていう名前だったと思うんだけど、そう実際に見てみると分かるんだけど、その全部色作れないっていうその考えが19世紀のアートだったわけ、要は細部まで色を足して正確に表現にするっていうのが19世紀なんだけど、20世紀のそのマティスの絵っていうのはそれを根底からこう真逆のことやったというか、でその19世紀から20世紀その変わるときに、あ、そう全然違うでしょ、
すごいね、
最後の晩餐とその絵を比べると全然違ったりするわけ、
なんか色の魔術師って言われてるよ、
そう
色彩か、色彩の魔術師
でね、じゃあ何がそこまで変えさせたかっていうとカメラ、カメラが20世紀の初頭にできて、今までその画家が必死こいて描いてたその絵を一瞬でこう再現しちゃう、もうそれによって、どうしようって考えたマティスが、あの絵を描いて20世紀のアートの世界をこう輝かしい、なんていうの、まあ19世紀輝かしくないってことではないんだけれども、また20世紀のアートの素晴らしさをこうめちゃくちゃこうスタートアップしていった。
要は何か新しいことが起こって制限が、まあその今まで良しとしたものが価値がなく、まあちょっと下がってしまったから、もう一回自分のものを再定義して、見直してみたら新たな発見があったっていう話だよね。
そう 今の話の共通項としては制限の中に新しいまたその文明であったり才能であったり価値の開花があると。
そういうことやね。今だってまさにさ、こう、まあ、自宅待機自粛って制限されてるけど、そこから生まれるものっていうのは多くあって、なんか感じるものも違くて、なんかね、今までさこういろんなものを着飾ってさ、なんかあのおしゃれして街に出て行って美味しいお店を見つけて、なんかみんなでわーって楽しんで、なんか知ってる人も知らない人もみんななんかこう知り合っていくみたいなのが良しとしていたかもしれないのが、今無意味だもん
ね。そうね、
もしかしたら本当にあのすごく近い人たちだけで生活して、あとはもう全部オンラインで会うとき、必要な用事で会うだけっていうことに、まあ、なってるしね、今ね、もう なるかもしれない。
そうだね、だからまあ俺の仕事なんかやっぱりオンラインじゃなくてオフラインでないと絶対に成り立たない仕事、
ね、まあサービスだからね。
そう、でそれが要は制約にすごくかけられていて、今絞って絞って絞られてるわけね、でもそのやっぱりこうオフラインの良さってあって、
そうだ、
そう、それをやりたい。
だって髪切るってことはさ、やっぱりそのカスタマイズじゃん。そのお客さんだってさ、まあ、こういう風にしたいって言ってもその人の頭とかその人の、まあ、肌質とかもあって、でそれに合わせてその人が気に入るか気に入らないかとか、そのなプロセスとか話とか全部があってのサービスなわけじゃん、あれもしかしたらね、簡単に前髪を切るのはこういう感じですってやってもいいかもしれないけど、やっぱり最終的には信用するものっていうのはもちろん消えないし、なくてはならない、というかむしろこれから突き詰められていく、よりそのなんか、まあ、ハイクオリティなサービスが求められて、これは前から言われてたけど、
一極化みたいな、ね、
そうそう、ロボットとかなんとかいろんな、ある時にその安いもので汎用性のあるものとものすごくサービス高いものっていうふうに分かれていくんじゃないかって言われてたけど、まあうまくなったら余計そうなるかもしれない。
そうだよね。それによってあのなんかこう新しくまた考え直そうみたいな、そういう動きになってくると思うんだよね。それがなんか、オフラインの良さかな。まあ、オンラインの良さはそのオンラインの良さであるんだけど、オフラインってなんかこう実際に目を見てとか、その肌の紅葉だとか筋肉のこわばりだとか声のトーンとか、なんかいろいろこうさ、人間がなんか微妙に感じ取る五感的な要素あるじゃん、それがやっぱオフラインはそれを感じれるからね、直にね、よりリアルね。
だってオンライン飲み会が嫌な人はそれが伝わんないっていうことを言うじゃん。一対一のとか、まあ実際に触れてみてもそのなんかこう共感し合う高まりっていうのはないっていう、で多分オンラインの場合はまあこれぐらいなんだよね。 まあ、ある程度、まあ、100で言ったらなんだろうな、6とか5ぐらいの、あ、まあ、60、50のレベルでの満足とかもし
れない、広く伝わるオンラインの良さと1対1でのそのリアルを感じるオフラインの良さ、それぞれにそれぞれの、
まあ、でもね、俺はね、3対7オンライン3オフライン7か4対6ぐらいにしようと。
4、6、ね、4が
オンライン、
オンライン、6がオフライン、
にしていこうかなって。それぐらい自分の今の状況とか仕事を見てると、これぐらいシフトしても かなり面白いし自分の価値が広がると思った。今どっちかというとオンラインとかリアルにリスペクトを込めてこの数字かもしれない。
うん、なるほど。
もうゆくゆくは今ちょっと肌感では本当7、8ぐらいでオンラインになるかもしれない俺の中では。
うん、
それぐらいやることがいっぱいある。面白い。
うん、
で俺は人と会うの大好きなんだけど、
うん、
なんか逆にそれでもこれはいいなって思っちゃった。なんかねよく寿司屋の職人とかさ目の前で握ってなんぼやろみたいなことを言ってたりするけどさ、
そうね、デリバリーのね寿司とかさ
味の魅力が落ちるとかね
いろいろあるもんね。
なんかそのいかにそのいい箱に入れてもデリバリーされたのこれかよみたいな感じになっちゃう、
うんうん、逆のパターンもありそうだしね。めっちゃ高い肉なのにさ、うん、デリバリーの箱がこれかよみたいなの
があると思うよあると思う。だからデリバリーのブランディングはあるんだよね、
うんうん、そうだね、うん、2階の地だね、うん、まだね。サービスをどう提供するか、
そうだね、サービスをどう提供するかとどう満足を受けるか、
うん、
満足を得れるか、まあそんなとこかな。皆さんはどうでしょうか。こう急激にこう変えなきゃいけないっていう、変わるべきなのかわかんないけど、どれぐらいの割合でね取り入れていこう、もしくは拒絶するのか、いろいろあると思うんですよ。ね、ここすごく分岐点だよな、
うん、
ね、感じがするんで、まあ、できたらね、まあ、ちょっと向き合ってみて、自分なりのこう答えみたいな、ベストな答えが導き出せればいいのかなって、まあ、どの目線で言ってるのかわかんないけどさ、一応なんか自分個人として、やってみた人としてはこう思うっていうのが今なんか言えることかなって思います。第1回目は